小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三代田悟です。2019年8月29日の番組です。早いもので、
はい、
令和最初の夏がもう終わろうとしていますけれども、
夏の終わりのハーモニーですね。
ハーモニーですね。令和って言ってるのに。まあそんな夏、小坂さん、お盆はどんな風に過ごされてましたか？
今年お盆って、まあ、弊社の場合ですけども、はい、ちょっと長めに夏季休暇期間っていうのを取りましたので。
あ、そうですか。
まあ、普段あんまりそんな取れないので、もう実家にピッと帰って、
はい、
親孝行してピッと帰ってくるみたいな。今年はゆっくりできましたね。
あ、そうですか、はい、素敵ですね。
まあいろいろとなんかお盆だなっていうようなことですね。
お盆だなっていうのも、はい、それも今回の話題に。
そうですね、はい、まあ、緩い話を今日はするということで、
たまには、
はいはい、
ではお願いします。各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会説明会、次の開催は9月12日木曜日が東京、10月16日水曜日が新潟、11月15日金曜日が浜松、11月21日木曜日が福岡開催となっております。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ、小坂雄二 .com をご覧ください。何でしょう、小坂さんがご家族を大切にされるイメージは強くあったんですけれども、うん、確かに長くご実家に帰られたりみたいな時間が取れてるようなイメージはなかったですね。
難しいですよね、うんうん、なんかこう結局スケジュールをいつも詰め詰めに入れてしまうので、
はい、
例えば名古屋、私の実家名古屋なんですけども、うんうん、名古屋に例えば公園とかで行っても、
はい、
まあ、行って実家に寄る間もなく帰ってくるみたいな、ね、
はいはいはい、
そういうスケジュールだと思うのですね、普段。ただまあできるだけお盆とかあとお彼岸のお墓参りはしようと、
うん、
特に近年しておりまして、
うん、
まあもうできるだけスケジュールの中にあらかじめ入れておくんだけどね、お盆お彼岸あとお正月ももちろんあるんですけれども、はい、うん、そうすると年に4回は親の顔も見れるしみたいなこともありまして、だから今回みたいにちょっと日程がゆっくり取れるとね、まあ、親の顔を見るだけではなく、うん、古い友人たちとも会ったりね。
あ、そんな時間も取れたんですね。
そうだったんですね、うんうん、まあ、私中学高校と一貫教育みたいなところに行ってましたので、
はいはいはい、
6年間一緒だった友人たちって結構いまして、
うん、
今でも付き合いが結構あるんですよ。
あ、そうなんですか、それは素敵、
はい、お正月なんか必ずみんなで会いますしね、ただお盆に会うって珍しくて、
はい、
久しぶりに集まってですね、
ええ、
まあ、夏にこうして会うことができて、まあ、学校時代の友人ってしかも中学時代から知ってますから
と、またこの夏休みに会うっていうのがまたいいですね。そうそうそうそう、
なんかぽいでしょ、
ぽい
ぽいよねと思うんですよね。特に中学時代からの一番の親友っていうのがおりましてですね、
うんうん、
もう本当に付き合いが長いし濃いんですよね。もうずっとその途中例えば何年間か会わない時期があったってこともなく、
はい、
まあ、その親友とはですね、もう中学1年の頃から出会ってずっとこう深い付き合いをしているので、
はい、
まあ、驚きますよね、
うんうん、
でこう、まあ、今年に限ったことじゃないんですけども、ちょっと緩い話をすると、
はい、
こう、まあ、みんな集まるじゃないですか、でこうずっと毎年のようにみんな会ってますから、うん、こう面白いなと思うのは年代によって話題が変わっていくんだよね。
あ、なるほど。
三代田さんってだいたい三代田さんに会うと、うん、お子さんの話すごいされるけど、
そうですね、すいません、
三代田さん世代ってそうでしょ
う。はい、そうなりますね。
なんか友人たち集まると、うんうんうん、もうつい出るじゃないですか、
はい、
お子ちゃま話題が。
そうですね、家の話がやっぱりこうね、家族
だいたい待ち受けがさ小三代さんのスマホもさ
そうです、ね、
待ち受けお子さんで
息子
さんでしょ、
はい、
まあ、間違いなくみんなそうだよね、
うん、まあそうなっちゃいますね。
これ我々ぐらいになってくるとね、
はい、
まあ、同じようなことが起きるわけよ、うん、そのみんなスマホの待ち受け画面が孫なのよ。
そうですか。
驚くよね、うん、孫って何みたいな感じだよね。
なるほど。
で友人によっては、はい、結構その結婚する年代が違ったりすると、うんうん、まだあのお子さんあの中学生だったり高校生だったりっていうのもいるんですね、
は
い
は
い
は
い、でも一方でなんともうお孫さんがいる、
はいはいはい、
お友達がいてですね、うんうん、そうするとねなんかもう三田さんに会うと三田さんがすぐお子さんの息子さんの話されるけどあのノリですよ。
今僕は自分が思ってる以上にしてるんだなと
そうそう、この方ちょっとこれ見てもらいますってやるじゃないですか。
そうですね、
あの感じですよ、
あの感じ、はい、
まあ、しかも、うん、よく昔おふくろが、まあ、姉のあの娘私の姪っ子ですけど、うん、まあ、孫だよね、
はいはいはい、
お袋からすると、うんうん、この孫について、まあ、可愛がってたし親父も可愛がってたし、やっぱりそのどこか自分の子供じゃないっていうのはこう責任が薄いので、
うんうん、
余計可愛いみたいなね、まあ、可愛いだけみたいなことを
私の両親も言ってますね。
言ってる、
責任がないし可愛がるだけでいいからとにかく可愛い、
可愛いんだよね。そうそうそう、はい、それノリなんですよ。
なるほど。
そう、我が友人たちが
はははは
しかも繰り返し言うけど、まあ、その中の何人かは中学校時代から知ってますから、
はい、
その中学校時代から知ってる友人ってね、なんかある種マインドが中学時代から変わらないじゃないですか、
うん、
それなのに孫の話をするわけですよ。
そうか、夏休みに古い友人と会うというこうなんか岩井俊二監督みたいな
岩井俊二監督みたい な
ノリをやってるはずなのに、
やってるはずなのに
話題が
面白いよね。
面白いですね。
そうなんですよ。でもポジティブな話題だなと思いますよね。
確かに、
うん、でしかも今年はですね、あの姪っ子に子供が生まれまして、
はい、
こう初めてお盆に連れてきたんでね。
はははは。
そうすると、まあ、うちの姉がおばあちゃんになったわけじゃないですか。
そういうことですね、う
ん、おふくろのなんて言うんだろう、そのおふくろはだからひいおばあちゃんだよね、
うんうん、
あ、ひ孫か、
ひ孫、
ひ孫だよね、うんうん、すごい光景だなというね、
はい、
見ましたね。
あ、もうちょっと孫よりさらに
ね、
こうドーンと。
それでやっぱりおふくろ曰くひ孫はさらに責任が薄いのでさらに可愛いと。
そういうもんなんですね。
ねえ、だけどまあおふくろも元気で、まあ元気なんですよ、
はい、
元気で、あのひ孫もね可愛がれてよかったなっていうふうに思うし、
はい、
なんか今度はその姪っ子も当たり前ですけど赤ちゃんの時から見てますから、
うんうんうん、
なんかこう子供って大きくなるの早いじゃないですか、うん、ぶわーっと大きくなって大きくなっていくなっていう感はあったんですけど、うん、ねえ母ですよ。
そういうことですよね。
驚くよね、なんかね、おうおう、この光景を見ますとね、
はい、
こう全世代ちょっとその集まってくれて実家に、
おう
お
う、
まあ、我が家ですよね、
はい、
我が家もこうかみたいなね、とこうこういうふうになんかこうあの受け継がれていくんだな感がね、
うん、
血がみたいなね、
うん、
あるし、
うん、
まあそれはよく言われるように文化の遺伝子みたいなミームみたいな概念もあるじゃないですか、うん、あの受け継がれていくものだは生命的なものだけではないみたいな話もありますけれども、うん、
はい、
やっぱ受け継がれていくっていいなみたいなね、
うんうん
うん、すごい思いましたね。
うーん、
こう世代を超えて続いていく縁っていうのもまた素晴らしいなと感じるし、
はいはいはいはい、
またその中でこういうふうに受け継がれていくものがあったり、まあ、ちょっと話が仕事にあの少し話入っちゃいますけど、うん、また私の友人たちも結構会社の経営をしているのがなぜか多くてですね、
うんうんうん、
会社の経営、うちなんかはサラリーマン家庭ですから別にその経営者の息子娘同士友達になったわけでもなく、ただ単に気が合ってるので友達を続けてるんですけど、意外と経営者の子供か自分で起業した人間がこの一番仲良く付き合ってるグループの中に圧倒的マジョリティで、
はいはいはいはい、
これも面白いんだけど、うん、そうするとその彼らも例えばその二世組なんかはね、
うん、
こう 40代手前の若い頃は JC だったり、
はい、
まあ、地元のね中小企業団体に同友会とかこう入ってて、
うんうん、
そんなまただんだんこうみんな偉い人になっていったり、もう JC 卒業して後輩ができていったりという話が結構あったりすると、まあ、これもまた受け継がれていってる感でしょ、
うんうんうん、
でなんかねやっぱ受け継がれていってるっていいなっていうのをまたね、こうお盆なんかに帰ってこう何ですかね、向かい札の 送り火なのを感じながら、
はいはいはい、
ね、仏壇に手を合わせながら、そういうなんかね時の流れを感じるみたいな。
いやでも小坂さんのなんて言うんでしょう、そのお話を聞いていると、小坂さんがちょっと長めに夏休みを取られて、そのご友人とご家族と会ってきたという話だけなんですが、うん、これだけ忙しくされてても小坂さんってやっぱり当たり前かもしれないですけど、ご友人とかその親戚の皆さんをすごく大事になさってて、でまたそのご友人や親戚もお互いに大事にし合える関係を続けてるんだなっていう、でも受け継がれるのも素晴らしいんですが、それがなんか聞いてて一番素晴らしいなと思いましたね。
なんかね、こうそういう受け継ぐっていうことも含めて、なんか縁を紡ぐっていうかね、はい、
うん、
なんか縁って袖すり合うも多少の縁という大変私の好きな言葉がありますけども、うんうん、まあそういうことだそうじゃないですか、
うん、
ね、袖がすり合っただけでも実はいろんな時代に縁があった人なんだよみたいな話ですけれども、それなのに中学時代からって友人やってたり親子やってたりしてるわけですから、
うんうん、
いやこれすごい縁だなと思うんですね。だから縁っていうのはね、うんうん、なんか私は縁に対するこう考えが深くてですね、
はい、
大事にしてるわけですよね、
うん、
なんかこう軽く扱えないなっていう、
うん、
だからもちろん縁ですから、来る縁もあれば去る縁もあって、
うん、
全ての縁がね一度来てしまえばそれは永遠に続くかっていうとそんなことはないじゃないですか。縁というのはすごく動くものだし、はい、
うんうん、
なんか瞬間縁があるかなと思った瞬間にすれ違っていく縁もあるしね、
うん、
まあ、そういうことをねこう感じるんですよね。でそれはもうさっき言った父が受け継がれるっていうような縁で言えば、まあ、もう親父は亡くなってますけど、このお盆なんかにこう思いを馳せるのはこう確実に先祖に血はずっとつながってるじゃないですか、
うんうん、
これはもう皆さん今のところ生物学的にも疑いのようのない事実だと思うんだけど、はい、これすごいことだなと思ってね、うん、全部血をたどっていくとどこに行くんだろうっていう、
うん
う
ん、
まあ、気がしますよね。うちなんか家系図ありませんから、
はい、
こうたどれませんけど、うん、すごいことだよなと思うとね、まあ、あらゆる縁を、まあ、大事にしてるというか軽くは扱えないというか、その来るものも去るものもあのなんかある種のこう考えを持っているっていうかね、
うんうんうん、
そういうふうに思いますよね。
いやどうしても仕事をしていると、
うんうん、
で特に仕事が好きな人間ほどやっぱそういうの口では言うじゃないですか。お客様を大事にとか、
はいはい、
絆を大事に縁を大事にって仕事上では言ってるけど、実は自分の周りの人間ごく親しい人間にはできてなかったりっていうこともやっぱ多く見られているので、小坂さん仕事でも言ってるしプライベートでもできてるしっていう、
うん
う
ん、
なんかそれがやっぱ非常に有言実行なんだなっていうところは、
まあ、優先順位が高いですかね、
うんうんうん、
だからまあ例えばその昔からお世話になってる人とかに対する恩義を忘れないとか、
うん、
やっぱりたまにね、実はこのお盆期間中に非常に昔からお世話になってる方から久しぶりにご連絡いただいたんだけども、はい、まあちょっと会わないって言われたらもう会いますね、うん、会いたいですねって言って時間調整したいよね。そういうことは優先順位が高いですね、自分の中で。でなんかそれを大切に生きてきてることはなんか大きく良い結果を生んでるような気がする、
はい、
うん、
もうこれは小坂さんの計算なのかわからないんですけど、規制の話なのに商売の極意と人間の科学に
本当だね、今日は緩い話をして終始してするつもりだったんだけどというか結構緩いんだけどね、
はい、
でも本当にまああのあとね、端的にそういうような時間をねこう例えば、まあ、お盆なりの時に、うんうん、ちょっとこうゆっくり持てたのはね、
うん、
なんか良かったですよね、
はい、
こう魂のリフレッシュになった感があるかなっていう、
いいですね、
はい、ふうに思います。
ありがとうございます、はい、さて小坂さんの有料番組心と行動の科学24のレッスン、お聞きいただけましたでしょうか。もしまだの方はキーワードヒマラヤ音声で検索していただき、ヒマラヤのアプリをインストール、小坂雄二または心と行動でチャンネル検索してご購入ください。24回のレッスンすべて何度でも繰り返し聞けて2,000円、無料視聴も用意されていますのでぜひどうぞ。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
宮田悟でした。小坂雄二の
商売の極意と人間の科学。プレゼンテッドバイオラクル。